ちょっと窓を開けてください。ちょっと換気しましょう。はい。先ほどの手話劇はですね、まあ今日教会来られて初めて来られた方もあると思いますが、ここにおられる私たちの教会の手話部の皆さんが演じておられました。ちょっと役者の皆さん立ち上がってください。顔見せてあげてください。王様赤いシャツ着てますね。王様モルデカイ悪いやつハマモルデカイどこ行った？石塚さんはモルデカイどこ行った？下にいる。ああそう、はいはいはい。エステルは？エステル誰？エステル、あ、エステルさん、あ、エステルさん、山本さん、はいはい。ね、普段からね、劇をやってらっしゃるんですけど、今回は技術部の支援を得ましてね、ああいう映画調の感じになってる。はい。多分またホームページにも載ると思いますので、また見てください。はい。ということでね、ちょっとちびっこはもうあと10分我慢しろ。広瀬先生のお話は10分で終わるからな。はい、10分過ぎたら帰ってもいい。今日初めてね、私たちの教会に来てくださった方大勢おられています。ありがとうございます。いつもこんなわけではありません。はい、今日は特別です。はい、クリスマスなもんですから、まあ、教会にとってですね、一番嬉しい、一年で一番嬉しい日なもんですから、とにかくバカ騒ぎをしているわけですね。はい、まあ、うまいも下手も関係なく、とにかくみんなで喜ぼうということで、やっているわけです。はい。で、まあ、来週もですね、クリスマスの礼拝がありますので、またよかったらおいでください。で、お話をねしたいと思います。意図小さきものというお話ですけれども、ちょっとね言葉は古いですね。意図小さきものってね、とっても小さいものという意味ですね。聖書ルカによる福音書の2章の1節から7節をお読みいたします。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの命令、勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていた言い名付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが、彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。これは聖書に記されているですね、クリスマスのストーリーです。実はクリスマスって、まあ、これだけ世界的なイベントなんですけども、本当にちょっとしか書いてないんです、聖書に。ベツレヘムで生まれたという話は実はここしか書いてないんですね。本当に身近な説明なんですけれども、でもこれが、まあ、世界をこの後ね変えていく出来事なわけですが、まあ、イエスはベツレヘムという町で生まれました。もともとイエスの両親であったヨセフとマリアですね、はベツレヘムにおりませんでした。ガリラヤのナザレというところに住んでおりました。これイスラエルの北の方の田舎の村であります。そこにいたんですけども、なんとローマ皇帝から登録の命令が出たんですね。住民登録という。で、仕方がないので、マリアは身重だったんですけれども、2人はヨセフのふるさとである、まあ、日本でいうとこの本籍地ですね、に行かなきゃいけなくなった。で、ヨセフはですね、このダビデ王の子孫だったんですね。で、ダビデ王というのはイスラエルのとても有名な王様で、やがてこのダビデ王の子孫から救い主が生まれるという約束があったんですけれども、まあ、そのことを特別知っていたかどうかは分かりませんが、まあ、でも住民登録をしなさいというのはローマの命令ですから、ローマ皇帝の命令だから、仕方なく身重のマリアを連れてはるばるですね、ベツレヘムまで行かなきゃいけない。なんと120キロもあるんですね。歩いて120キロですから、車で行くわけじゃないから、ね、新幹線で行くわけじゃないから、120キロ歩いて何日かかりますか？え、何日ぐらいかかる？やってみる？ 1年はかからんと思う、ここから120キロというとどれぐらいですかね。福山まで100キロだから、倉敷ぐらいですかね、で当時ですね、の旅だと、まあ、山あり谷ありですし、マリアさんお腹が大きかったから多分1週間ぐらいかかったと思いますね。身重のマリアにとっては大変危険でね、過酷な旅だったと思います。これが地図ですけども、イスラエルの地図ですが、はい、あそこにナザレです。あそこにヨセフとマリアは住んでたんです。あそこにナザレって、今でもありますナザレという町があるんですけども、でベツレヘムはどこでしょう。ここです。おこんなに喜んでくれるかな、うん、だから北の方から南の端までだいたいこれがヒュー120キロ、ね、歩いていかなきゃいけなかった。やばいですね、はい、なぜじゃあベツレヘムで生まれたのかということですけども、実はですね、旧約聖書の中に救い主がベツレヘムで生まれるという予言があったんです。ミカ書というところですけども、ここ書いてあります。こういうふうに書いてある。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの氏族の中で意図小さき者、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く永遠の昔に遡る。この予言ですね。でこのミカという予言者なんですけれども、旧約聖書の中では一番有名なイザヤという預言者とほぼ同時代の預言者なんです。イザヤはみんな知ってるんです。ミカはほとんど知られてないです。イザヤ書は66章ありますけども、ミカ書はですね7章しかないんです。でどこにあるか大体知らないですよ。みんなミカ書すぐ開ける人いないです、ね、うん、で大体、紀元前8世紀ぐらいですから、イエス・キリストが生まれる700年ぐらい前の預言者なんですけれども、その預言者の小さな言葉、救い主はベツレヘムで生まれるというこの約束を神様は守らせるためにわざわざ、ヨセフとマリアをナザレからベツレヘムに行かせたということです。でこの預言を成就するために神様が用いられたのは何かというと、なんとローマ皇帝です。当時のローマ帝国のね、ご存知のようにローマ皇帝アウグストゥスというですね、このローマ皇帝が、住民登録をしなさいと言った。これはですね、税金を集めるために、税金を徴収するために、一体自分たちの領土に何人、どこに誰が何人住んでいるかということを数えさせたんです。一説によると何十年もかかったそうです。まあ地中海沿岸全部でやりましたからね。でこのローマ皇帝の登録しなさいという勅令が出たために、仕方なくヨセフとマリアはナザレから120キロビューッと歩いてベツレヘムに行ったんです。つまりこういうことですね。この絶妙のタイミングで勅令が出たということです。この勅令が出たからイエス様はベツレヘムで生まれたんです。もし出てなかったらナザレで生まれてるんです。ナザレで生まれてたらどうかというと、ミカ書の予言は成就しないことになるんです。旧約聖書の小さな予言書の小さな一言ですけれども、それを成就するために神様はわざわざローマ皇帝、ローマ帝国の一番偉い人を動かしたんです。ね、救い主をこの世に送るために用いられた名もなき夫婦です。ヨセフとマリア、ね、誰も知りません。誰一人知らない。他にもね、ダビデ王の子孫だった人はいっぱいいるんですよ。実はエルサレムにもいたしね、もっと有名な人いたんです。でも誰にも知られないガリラヤのナザレで大工をやってた人を神様は用いられたんですね。そしてこの生誕地となった町ベツレヘム、ね、これも小さな町です。今もありますベツレヘムという町はね。でもイスラエルで一番有名なのはエルサレムです。でベツレヘムとエルサレムってそんな離れてないんですよ。なぜ立派な、ね、首都エルサレムじゃなくて、ちょっと離れた田舎のベツレヘムだったのか、そういう約束があったからですね。そしてこの小さな小さな預言書ミカ書の一言を神様は、守られたということですね、うん、そしてそのために ローマ皇帝さえ神様は動かされましたというお話です。ローマ皇帝が動いてこの神様の約束は成就したんです。ということで今日のお話から分かることはこういうことです。神様はいいですか、皆さんよく見てよ。神様は意図小さきものに目を留められるということです。取るに足りない、誰にも知られない、全然有名じゃない、ね、フォロワーが全然いない、ね、そういう人が神様は好きなんです、ね、今の時代はいかにしてフォロワーを多くするか、ね、みんなで有名になるか、 YouTuber になっていっぱいみんなに見てもらって金持ちになってと思って、神様はそういう人はねあまり気にならない。神様は全然知られない人が大切、誰にも知られてない、僕のことなんか私なんか全然知られてないと思っても神様はちゃんと見てる。そして神様は意図小さきものを大切にされるんです。あの御箇所の小さな一言の予言を神様は大切にされた。そのためにわざわざローマ皇帝まで用いられた。そして最後に意図小さきものを用いられたということ、ヨセフとマリアを神様は用いられて救い主をこの世に送られたんです。イエス様がお生まれになったのは誰のためですか？私たちのため、私たちみんなのため、ね、僕らみんなのため、僕らみんなが罪を許されて、ね、永遠の命が与えられるために神様は一人を送ってくださった。でもそのために用いられたのは名もなき夫婦であり、名もなき町であり、そして小さな一言の予言だったというお話です。みんなよく聞きました。ちょうど10分で終わった。はい、お祈りして終わります。天のお父様、今日はみんなと共にファミリークリスマスをお祝いすることができてありがとうございます。私たちのために生まれてくださいました。私たちのために十字架にかかり死んでくださった。私たちのためによみがえってくださった。そのために私たちは永遠の命を生きることができている。そのことを感謝いたします。でもそのために神様は意図小さきものを用いられました。あなたは有名な人やこの世で用いられている人ではありません。誰にも知られない若い夫婦、そして誰にも知られない小さな町、そのベツレヘムの町外れで誰にも知られずイエス様はお生まれになった。でもそこから神様の技が始まりました。感謝いたします。私たちも皆意図小さきものです。でもあなたは私たちに目を留めておられ、そして私たちを大切に思い用いてくださることを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。はい、じゃあ皆さん立ってください。この歌を持って礼拝を終わりましょう。仰ぎ子犬が湧くは我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。メリークリスマス。はい、みんなとってもいい子にしてた。素晴らしい。Wonderful.